皆様、お晩です。山形県出身の内藤美穂がお送りする、来てみで、東北。この番組は、東北各地の紹介と、東北弁で語る民話をお届けしています。今日は、前回に続いて、これから見頃を迎える、東北の紅葉を紹介しましょう。まずは宮城県大崎市の鳴子峡です。長さ4キロメートルにも及ぶ渓谷は、崖の高さが80メートルから100メートル、幅は狭いところで10メートル、広いところでは100メートルにもなり、典型的な V 字谷を形成しています。屈曲した渓流、切り立った断崖や乱立した岩石など、ダイナミックな景観が続きます。鳴子峡遊歩道は、大谷川に沿って鳴子川入り口の大谷橋から中山平川入り口までの 2.5km を整備したもので、下から眺める断崖やいくつもの珍しい形をした岩など、松の緑が点在する中に織りなす紅葉美は、数ある名所の中でも第一級と言われるほどです。また鳴子峡レストハウスの先にある見晴らし台は、外せない写真スポットです。大深沢橋と紅葉を壮大なスケールで写真に収めることができます。次は山形県の蔵王連峰最高峰の熊野岳です。蔵王温泉からアクセスして蔵王山を登るルートも、紅葉の見どころスポットの一つとして知られています。麓から熊野岳の北側に位置する地蔵山に向けて、2本のロープウェイが運行しており、紅葉の海の上を駆け上がっていきます。ロープウェイを降りた後、いくつかのトレッキングコースがあり、その中でもいろは沼から火口湖の丘前登るコースがおすすめです。1時間半程度で登頂することができます。お釜は直径330メートルの円形の噴火口で、日に照らされて1日に何度も色を変えることから、五色沼とも呼ばれています。エメラルドグリーンの水をたたえる火口湖と周辺の秋模様がうまく溶け合い、美しい景色へと盛り立てています。最後は福島県の磐梯吾妻スカイラインです。高湯温泉から土湯峠まで全長29キロメートルの磐梯吾妻スカイラインには、毎年多くの観光客が訪れます。中でも作家井上靖氏が選んだ吾妻八景からの展望が見どころです。その一つに燕谷という渓谷があり、かつて岩燕が飛び交ったことから名付けられました。高さおよそ84メートルに架けられた橋から眺める紅葉はとても美しいそうです。他にも右に磐梯、左に安達太良の周峰を展望し、2つの峰を空で対峙する竜に見立てて命名された双竜の辻などのポイントもあります。また周辺の温泉地巡りも人気があります。今回はこれから見ごろを迎える東北の紅葉を紹介しました。 ではここから東北弁で語る民話をお送りします。今回は山形県で語られていた民話、池三三の梨です。お話の中に出てくる、ぼっては追って、聞かない子供は強い子供、一つまなぐは一つ目という意味です。それではお聞きください。池三三の梨。昔あったけど、おっ母がまだ子供産みそうになったど、ほしたば池三三の梨食いだいって言うずも、親父はほんでは俺行ってもいで食っから、そう言うて出かけだど。して、ずーっと行ったば、年寄った白ひげの生やしたじさまにいぎあった。ほいつどさ、いげざんざんさいぐみじ、ここであったべな、って言うたば。ほだぜ。ほだども、これからいぐど。おっきな牛寝でっから、その牛ぼって、いっぺんにおぎだらいげばええし、おぎねば戻れ、って。そしてその次に今度、おっきな藤鶴張ってっから、それ、でんと踏んで、切れだらいげばええし、切れねばいぐなよ。そして、たぎあるどさ言って、いげ、ざんざん、いげ、ざんざんって言うたら、いげばええし、戻れ、ざんざんって言わったら、戻れよ、って教えらったど。そして言ったば、おっきな牛寝たずもの、しー、しーってぼうども、決しておぎね。わら、おぎねったて、言ったてもええがんべ、とて言ったど。ほして言ったば、太い藤鶴、短さ張ってだずも、でん、と二度も三度も踏んでも切れねども、差し支えないべ、って思って言ったど。ほしたばなるほど、おっきなたぎあったど。戻れーざんざん、戻れーざんざんって、そのたぎは聞こえるずも。なえだて、ちょうどこの上だものって思ってはぁ。ゆうごど気兼ねで登っていったど。こうして言ったば、なしなってだにも。俺から登って、もぎがだしったば、ほに、にわがにくらぐなってはあ。おかみなりなどなつも。だどももいでだらば、今度は、むごうのほうから、ぴかりぴかりど、ひかるもの見えっと。なんだと思ったらば、それが梨の木の下さきて、この梨もぐもの、上から飲むべが、下から飲むべが、 なんて言うズモの。いや、おっかなぐでは。おやじは震えで、なしさしがみついだど。そうした場登ってきて、つるっと飲まれてしまったど。こうして、次の日になっても、戻ってこねもんだから、おっか、ほら、心配すっと。ほしたら、あんにゃっこは、俺行ってみっから、って、そう言うて出かけだど。言ったば、まだ年寄りにぎやったずもの。そして、そういうふうに教えだずも、牛よぎねばいぐなって。ほうして言って、牛、しっとぼったば、いっぺんにもくっとおぎだど。次に言って、富士つる、でんと踏んだば、プツンと切れだど。いや、えがったども、って。たぎの下さ言ったば、いげーざんざん、いげーざんざんって、聞こえるずもの。ああ、えがった、えがったって思って言っては、なしもぎしったど。ほしたばまだ曇ってきたど。ほしてむごうから、ぴかりぴかりというものきて、そのなしの木の下さきて、上から飲むべが、下から飲むべが、っていうずもの。その子は、聞かない子供であったから、なた下げで言ったんだど。どっからでも飲めって言うたど。そうすっと、わさりわさりど、長黒い光るものは、人妻なぐの化け物ど昔は言うたもんだ。それであったど。そして登ってきて、手つんだすど、その手ば、なたで切ったずもの。そうすっと、下さ、どすんとおじっと、あだりあがるぐなったど。ほうしていったば、わげのわがんね、おっきなばげものだけど。そして今度は、あんにゃっこ、なたで首さとどめさして、おやじ、もしやいぎったがなって思って、腹さいでみだど。ほしたばいぎでであったど。ああ、えがった、えがったっては。なしはひとしょいもぐ。親父の手控えでは、家さ帰ったけど。だから、いげっちゅうどぎは言って、戻れって言わったら戻るもんだけど。今回は、山形県で語られていた民話、池ざんざんの梨をお送りしました。おしまいに、東日本大震災並びに能登半島地震大雨災害の義援金のお願いです。各金融機関の窓口で振込用紙による募金を受付しています。どうぞ皆様の温かい善意をお寄せください。来てみで、東北。 この時間は内藤美穂がお送りしました。次回もどうぞお楽しみに。下場のー。